鈴木智和のワンタイムトーク。どうもー、鈴木智和でーす。今回も聞いていただいてありがとうございます。1月第3週目のワンタイムトークでございます。本日は1月15日の木曜日でございます。今回で238回目を迎えております。いつも聞いていただいて本当にありがとうございます。久しぶりに聞いてくださった方も、今回初めて聞いてくださった方もありがとうございます。横浜から発信しているシンガーソングライター鈴木智和のちょっとした小話をしている番組でございます。自分の曲を紹介したり、活動の紹介をしたりですね、あとはまあ日常に巻き起こる出来事を鈴木智和目線で、心温まるようなそんなお話ができればと思ってお話をしておりますので、お時間があったら聞いていただけたら嬉しいなと、こんな風に思っております。で、1月も、もう中盤あっという早いもんで、1月も15日ということで折り返しの時に、なりましたが、皆様いかがお過ごしでございますでしょうか。いよいよね、正月気分も抜けたかなっていうような、まあそんな頃だとは思いますが、ね、なんかもうなんか諦めるしかないっていうか、ね、いつまでも正月気分ではいられませんのでね、もう早く、早速もう早くも何ですか、通常モードに入ってるんじゃないかなとは思いますけど、なんかね、その先週前回もお話しましたけど、の年越し中にですね、前歯を損失してしまいまして別に転んだとかぶつけたとかじゃないんですよ。普通にお菓子を食べてたらね、なんかそのナッツみたいなの食べてたら、すごいゴリゴリいうナッツだなと思ってたんですよすごいこう歯ごたえがあるナッツだなと思ってたら、なんかおかしいなと思ってペーってやってみたら、その歯だったわけですね。私の前歯を取れちゃってたんですよね。そう、なんかね、悲しいですけど前歯が一本なくなってですね、でちょっとそのなかなか歯医者に行く時間がなくてですね、ちょっとまだ今治療中というか、まだ歯が、前歯がない状態なんですよ。未だにもう2週間ぐらいですけどね。そうで、そういろいろね、不便、何も別にその痛みとかはないんで、神経取ってるんでね、で痛みとかはないんで、その別に何でしょう、あれはないんですよ。なんかこう不便っていうか、特に問題はないんですけど、その日常生活においてただ前歯がないことに起こるちょっとこうデメリットというか不便さがいくつかあって、それをご紹介したいなと思うんですけど、で人間って不思議とその前歯を無意識のうちに意識的に使ってんだなと思う時があって、で手羽を食べる、普通のご飯を食べた時はそんなに感じなかったのに、手羽ってあれ知らないうちにこう噛み切るじゃないですか。手羽をこうねって噛み切る時に前歯を神経を意識して前歯で噛み切ってるんですよね。でだから手羽がにーってにーっていうか噛み切れないでこう なんですか、こう伸びてっちゃうみたいな、にゅるーって なんかにゅるーって伝わりますかね。なんていうんだろう、ブチブチってこう引き抜くじゃないですか。こう手羽噛んでグッと噛ん でブチブチっていかないっていうにゅるスポーってなんかにゅるスポーってこうなんかなっちゃうっていうか、なんかもう知らないうちこう右の前歯で今まで通りね、こう右側の前歯なんですけど、右の前歯で噛み切ろうと思ったけどそこにはないから、でも意識はそこで噛み切るって命令を出してるんですよ、脳は。でもなんかそれ噛み切れずに、ああダメだと思って、だから反対側の左側でこうなんかうまくどうにかしてこう噛み切ってバチッてやるんですけど、ただでも思うようにいかないんですよ、それがまた。だからさ、人って前歯を使って物を食べるときに意識的に噛み切るとかっていう作業やってんだなと思って、これがすごい不便だなっていうところがね、一番感じましたね。あとはですね、こうやっぱ人前にこう顔をさらけ出してニーってやるとどうしても どうしてもですね、歯が一本ないだけでですね、こう、なんでしょうね、こう、違う顔に見えてしまうというかね、私だって私でないというかね、そうなんですよ。こう、なんか顔見せができないっていうね、常にこうマスクをしてるっていうところがありましてですね、まあなんか早くね、病院に行って早く治療したいなと思うんですけど、やっぱな、不思議だね、前歯一本ないだけなんか間抜けな顔になっちゃうっていうかね、そうなんですよ。そういうですね、まああとは早く病院に行ってですね、入れたいなと思うんですけど、まあ、そんな感じで1月がスタートしておりましてですね、そうで、あとこの間の日曜日にですね、初詣に行ってきまして、で初詣って今までその元旦とかで行ってたんですけど、元旦とか三が日中に行ってたんですけど、ちょっといろいろあって今年はちょっと三が日に行けなかったんで、でちょっと時間季節っていうかちょっとタイミングがずれちゃったんですけど、ちょっと行ってきたんですよ、少し過ぎてからね。そうで、ね、そしたらでも結構人いるんですよね、それが。だから俺今までってもうその三が日にはもう必ず行くような感じで、それ以外って行ったことなかったけど、なんか全然普通にその何元旦の時の初詣となんか変わらないぐらいな感じで、人もたくさんいたし、でその何でしょう、作りがおみくじじゃない、なんかその札とかね、お札とかお守りとか、その熊手とか浜屋とかを売ってるところ、売店っていうのが特設コーナーみたいなところをいつも設けてるんですけど、なんかそれも変わらずにあったし、そうだからやっぱみんなこう、なんでしょうね、三が日に行けない方が行くのか、その混んでるからずらしていくのか、まあ、そもそもまあ初詣って別にその 初のもう詣なんでね、別にそのいつ行っても初めて行った詣は初詣だとは思うんでね、まあそんな感じで行ってきたんですけど、やっぱり いいですね、1年の最初にこう行くとなんかすっきりしますよね。今年もよろしくお願いしますみたいな感じでちょっとご挨拶をしてきたような感じだったんですけど、でおみくじ引いたらですね、今年はですね、去年はね末吉だったんですけど、今年はね小吉でしたね。そうちょっと書いてある悪いことを勝手に紹介しちゃいますけど、これまで苦しいことが続いてきた人はやっと難局から解放されます。順調にやってこられた人はその喜びが一応終わりを告げる運気ですよくわかんないですね、でも どっちやねんっていう感じですけど、どちらにしても気を引き締めてかからねばなりません。動き方によっては人との離れや環境の変化が起きます。ここは慎重に手堅く一つずつ物事を片付けていきましょうというような運勢となっておりまして、とまあなんでしょう、俺っていつもあんまり初詣にそのいいことを言われたくないというか、なんかこう引き締めなさいみたいなことをこうやっぱ言われたんです。1年の最初に今年もやるぞって言った時に、なんか引き締めていきなさいみたいなのをこう神様に言われてるみたいな、なんかそういう感じですね、浮かれないようにですね言われるのが好きで、なんかそういうのいいですよね、こう手堅く一つずつ物事を片付けていきましょうという書かれてるんで、で気を引き締めてかからねばなりませんと書いてきてるんで、まあだからそこなんでしょう、一歩一歩ですねやりたいなと思いますね。まあでもやっぱりですね、結局一歩一歩やるしかないじゃないですか、なんか何事も。で一歩一歩やらないともう何もやっぱ身につかないと思うんですよね。例えばその自分で歌を作るときに歌詞を書いて消して書いて消してって何回も繰り返すんですけど、それがやっぱり書いて消すとなんかこう戻ってるように、なんですか、こう書いたのに消してって提案したけどね、すると戻ってるようには感じるんですけど、でもそれも消してっていうのは進んでるんですよね。進んでるっていうか、そこを改善してってる作業、そこで何も消してって作業をやらないと、そこに書いて止まったままだっていうか、だったりするじゃないですか。そうなので、まあ書いて消して手直ししてもっとここをもっとこういういい表現できないかなとか、もっとここはこう分かれこういう伝え方って分かりにくいかな、分かりやすいかなとかって考えてですね、そうなんですよ。なんかね、自分で書いていいと思ってても 人に見てもらうと、ちょっとなんか、なんか何言ってか分かんない。だからね、だってするんですよ、私、不思議と。だから自分で、これはいいだろうと思って書いてるのって、結構独りよがりだったりして、自分は内容、頭の中で出来上がった世界で分かってるけど、なかなかそれが人にですね、人様がですね、それをこう、ああ、なるほどって思っていただけるのっていうね、なかなかね、大変な作業だったりするんで、まあでもそこがね、面白かったりするんでね、そうなんですよ。メロディーとかも、テンポとかも、こう、何タラララン。って言った方がいいのか、タララランって言った方がいいのか、タラララって、ね、なんかこう、いっぱい選択肢できるわけですよ、自分で。オリジナル曲っていうのは。ねえ。それが、またこう、どっちに行くかによって、こう、分かれ道みたいな、分岐点みたいな感じになっているわけですよ、それが。でも、最終的に自分で、こう、こっちに行くんだと思って、進めていかないと、あっちが良かったかなとかって思ってて、たら、その、進んでいきませんからね。自分でやっぱこっちの方がいいっていう、こう、最終的には自分がこっちいいと思った。でも、それも積み重ねていって、曲って作り上げていくものだったりとかして、例えばそれが、なんか、千年先を見通せるなんか千里眼みたいなのが千里眼みたいな棒があって、こっちあると正解が分かるよとかっていう千里眼をもらって、そっち進んで成果をしたとしてもなんか嬉しくないんじゃないかなって気がするんですよ、それって。そこの成功って、うん、なんか例えば成功して、大成功して、なんだろう、こう、まあ、例えばその大金持ちとかになったりね、大成功してこう世界中に名前が広めたりとかっていうのも、千里眼のその棒のおかげでなったってなったら、自分の実力じゃないじゃないですか、それって。で、なったとしてもそれ嬉しいんかいっていう話なわけですよね。でもそれよりも自分でこっちがこうするんだと思って自分で積み重ねていったものが、例えば数、まあ、例えば少なかったとしてもですね、それいいって言ってくれる人がいたら、そっちの方が喜びって大きいんじゃないかなっていうのは、こう年とともに感じるんですよ、年齢とともに、ね、昔は若い頃は千里眼の棒欲しいな千里眼の棒ねえかな、どっかに落ちねえかなってちょっと思ってたんですけど、ああ千里眼の棒あったら俺最高だろうな、人生最高だろうなってなんか若い頃思うんですけどね、不思議とね、こうね、中年期に入ってくると、そんなものでねそんなもので東京ドームでライブやっても嬉しくもなんともねえよってねっていうような感じでですね、そう、まあ、まあそういう風にしてですね、積み重ねていくと、今年もね、まあ初詣をして、その小吉っていうのもその見てね、神様に気を引き締めていかねばなりません、一つずつ積み重ねていけばないけないいかねばなりませんっていうね、言われてですね、あ、その通りだなということでですね、まあそんなことをですね、初詣で感じましてですね、まあだからですね、今年も一つ一つ積み重ねていこうかなとね、もうそれがですね、いいんですよ、最近の自分のそのなんだろうな、こうフィールっていうか、フィールで自分のペースでですね、自分のテンポで進めていければなと思うのでね、ちょっとどうですか、皆さんもこうね、若い頃に感じてたことと、その例えばじゃあ20代10代20代に感じてた価値観とかね、感じてたことと40代50代になって今思うことってやっぱ違いますよね。どうですか、違いますよね、あの時思ってたことと。そう、なんかね、そう、私もそうなんですよ。それで、ね、書く歌とかも変わってくるしね、そうなんで感じで感謝の心を持ってですね、毎日過ごしたいなと。感謝の心といえばですね、ちょ、1月14日がですね、母ちゃんの誕生日だったんですね、昨日ですね。で、ありがたいことにですね、まだ元気でいるので、母ちゃんがこうお祝いをすることができるのでね、まだで、こうお祝いをね、してあげたってがましいですけどなんでか前にこう言ったんですよね、母ちゃんも誕生日の時に、その何年前はその自分の母ちゃんの母ちゃんがこうどんな気持ちで私を産んだんだろうみたいなのをちらっと言ってて、 ね、母ちゃんもそんなこと思うんだみたいな。なんちょっと分かりにくいけど、ごめんね。やっぱ みんなそれぞれね、こう、それぞれに母ちゃんがいるわけですよね、みんな。みんな母ちゃんが、母ちゃんにも母ちゃんがいて、その母ちゃんにも母ちゃんがいてって、やってね、それぞれの思いで、こう、誕生日っていうのは、なかなかいいもんですよね。そういうのあるもんでですね。うちの母ちゃんのその、こう、思い出を一個言うとですね、僕はなんか、割とこう、消極的な幼少期だったんですね。幼少期はちょっと消極的で、何かこう、もじもじした少年だったんですけど、で、結構ハキハキしてたんですよ、母ちゃん。ハキハキしてたんで、で、なんかその幼稚園の時に、なんかその、マラソン大会みたいな。そんな距離じゃないんですよ、多分今、その時はすごい距離だった。その時はね、すごい、距離に感じたんだけど、今思ったら多分100メートルぐらいなのかな。そう、で、走ってて、で、多分俺のペースがイラだったんでしょうね。手をこう取られて、母ちゃんが全力で走って、俺が、ほぼ、足が追いつかないぐらい、こう、なんでしょうね。こう、引きずられて、こう、行って、それでもですね、なんか3位ぐらい、2位か3位ぐらいにこうなったっていう、ね、マラソン大会の思い出がありましてですね、まあそういうふうにこう、活発な母ちゃんにですね、育てていただきましてですね、そう、で、いつしかこう自分自身も活発な少年に変わってきましてですね、そう。これ、なんかこんな話する感じじゃなかったんだけど、なんか誕生日だったんで、なんか母ちゃんとか言わないかなと思って、って言ったんだけど、まあ別にそんな大した話じゃないんですけど、まあそういう風にしてですね、その、まあ、お祝いができるっていうのはありがたいし、まあそういう風にしてですね、育ててもらったっていうのは感謝の気持ちでしかないんで、まあありがとうということをですね、伝えたいですし、誕生日おめでとうということも伝えたいですしね、まあその、母ちゃんがいたんでね、まあ今このようにこう私に生まれてると。そして生きているということになるんでですね、まあそういうのもちょっと感謝の気持ちをね大事にしながらまた過ごしていきたいです。まあちょっとこんな感じになっちゃって、なんかこんな感じになっちゃったんですけど、はい、はい、では今日の話に行きましょうか。今日の話はですね、さっきのところに通じるんですけど、やっぱりね、頑張ろうって言葉って、頑張ろうって言葉いいと思うんですけど、俺は、まあ、頑張らないっていう、いい意味でね、頑張らないっていうことが、こう、大事なのかなっていうふうに思いました。何かというと、よくスポーツ のトレーナーの仕事をしてたんですけど、で、若い頃って、ガリガリに、何ですかね、こう、なんだろう、若い頃のフィールで言うと、もっとこのぐらいやんなきゃダメ、効果ないっすよ。みたいな指導するわけですよ。もっとこういう指導、なんか、もうちょっとここ頑張んないと、そこには効果ないんですから、みたいな感じのとこで、言ってた気がしたんですよね。で、そう。でも、こう、一個今なんだろうな、トレーニング、筋トレとかって、でやろうと思った時はやるけど、そこで1日で頑張るんですよ、誰でもやろうと思ってんだから。で次の日とかに筋肉痛になった時に、ああやだな、あれやんのやだなって、こうよっぽどこう高い意識も、それを筋肉痛とか辛さを乗り越えて練習するぞとか、辛さを乗り越えてこうやるぞってやるのっていうのは、なんか試合に大会があるとか、何かそれをやんないといけないっていう絶対的な理由がない限りは、基本的には続かなくなっちゃうんですよね、いろんな人見てきて。で、そうじゃなくて、なんかさ、このぐらいやったらいいんですかみたいなことを聞かれた時に、あ、なんか気持ちいいって、楽しいって思えるところぐらいのところでいいんですよって、それ以上やる必要ないですよって言うと、あ、なんか安心するっていうか、それでもなんか喜んでもらえるというか、それで、ね、やると続くんですよ、それがまた。で、だんだん楽しくなってきて、で、だんだん自分でもうちょっと回数増やしてみようと思うとかって、なんかなってって、そういう人が続くんですよね、そういうとか。いや、でも、導入はやっぱり、頑張んないで、いや、もう、例えば、ちょっとこう、何分ぐらい走んなきゃいけないのかな、みたいな感じで聞かれた時に、いや、何分とかじゃなくて、なんかこう、気持ち楽しかったと思うぐらいのところでやめていい、みたいな、いいんですよ、とかって、こう、ご案内すると、そう、 すごい楽しかったです。また明日もやりたい、明日もやりたいってこうってなってきて、でそれが結果的に続くってことになるんですよね。だからなんだろうね、ものによりは絶対頑張らない方がいいっていうことを言ってんじゃなくて、頑張っちゃうばっかりにそこでやめちゃう、辛くなってやめちゃうっていうこともあるんですよ。でも頑張らないで楽しかったっていうところで、すごい続く、長く続けられるっていう、長く続けることによってそこからまたこう見えてきて新しい世界が見えてくるとかってあったりするので、なんか楽しいって思うところが大事だと思います。はい今日はちょっとそんな話でした。ただアスリートやってる選手はそれじゃダメです。アスリートで大会目指したり、こう、まあ、人との勝負を余儀なくされているっていう状態だったら、その自分を超えていくっていう、辛いけど自分を超えていくってところに楽しみを持っていかないと、アスリートとしてはちょっとダメだと思います。なんかここまででいいやっていうところの人は3倍やります、いや5倍やります、で活躍しているその一流の選手は10倍やりますって、なぜ見てきました自分もやってみ、ま、やりましたって。でまあ、今と昔は違うかもしれないんですけど、はい、そんな話でした、ね、ちょっと矛盾した話になっちゃったんですけど、まあ、楽しく、行きましょう、今年も。あんまり頑張りすぎずね、楽しいっていうことを続けられることのね、とても大事なことだと思って、はい、ということでございました。じゃあさて今日今年はですね、まあ一年のスタートということなので、スタートという曲を聴いてお別れしたいと思います。でもね、今年はですね、また言っちゃうとね、口だけかうてめえっていうこといつも言われちゃうんですけど、本当にこう今年もですね、いろんなちょっとこうやっていこうと思って企画を考えてるので、それをですね、ちゃんと発表できるよね。発表できるように、うちうちでやってましたなんて言っても言われてもね、そう聞く皆さんにしたらね、いや知らねえよ出てきてねえんだから知らねえ、やってんかどうか知らねえよっていう、こういつもご意見いただくんですけど、はい、その通りでございますので、ちょっと皆さんにですね、発表して、お鈴木頑張ってんじゃん、頑張って鈴木やってんじゃんと言ってもらえるようにですね、ちょっと活動していきたいなと思っておりますので、よろしくお願いします。ではね、今年も始まりまして寒い日も続きますのでね、風邪などひかないように、楽しい日々を、楽しい素敵な日々を、素敵な冬をお過ごしくださいませ。ありがとうございました。鈴木智和でした。We'll be right back.